今日はコリント人への手紙第1、15章の1節から11節です。このところでは福音の中心について語られています。1節を見ると、私があなた方に述べ伝えた福音とあります。そして、1節の終わりにはその福音によって立っている、私たちを立たせているのは何かというと、この福音が私たちに与えられている、福音というのはグッドニュース、良き知らせということであるわけです。さらに2節の真ん中のところに、この福音によって救われますとパウロは断言しているわけです。聖書66巻、もう非常に大きな書物であるわけですけれども、その中心は何か、それは福音であり、また私たちはこの福音によって救われている。そしてこの福音のことについて3節を見ると、この最も大切なことということが出てくるわけです。じゃあ一体その中心、最も大切なものは何か。これは2つあるわけです。3節の終わりの方に、キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれた。一つのことは、このキリストが私たちの罪のために死なれたということであるわけです。私たちの罪、どが過ち、失敗、そうしたことを全部イエス・キリストは十字架で負ってくださって死んでくださった。私たちはまずこのことを信じる必要があるわけです。自分の罪を許してくださったのはこのキリスト以外の誰でもない。それをまず私たちは信じているのか。そしてもう一つ大切なことが、4節のところに、聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたという、この事実であるわけです。たとえ十字架で死なれても復活されなければ、実はこの信仰は何の意味もないということであるわけです。ですから私たちはキリストの十字架の死とともに死の中からよみがえられた、復活してキリストは生きておられるということを私たちは信じなければ意味がないということです。ですからこのキリストの十字架の死、そしてまた聖書に書いてある通りによみがえられたというこの2つの事実は、言うなれば私たちの信仰の両輪ということであるわけです。片方がダメになってしまったら、もうもちろんそれはもう動くことはできません。そしてまた大きさも違うと、もう違った方向に行ってしまう。ですから私たちが今日々生きているっていうのは、まさにこのキリストの十字架の死、そしてまた復活、それによって私たちは今生かされているということであるわけです。そして五節以降に、現れという言葉が繰り返して出てます。五節にケファに現れ、ケファとはこれはペテロのことです。そして十二弟子に現れ、そしてまた6節には500人以上の兄弟たちに同時に現れました。この500人が一緒に集まってるっていうところではなくて、もう全くバラバラに別のところにいて、そして同時に現れるということは、これはやはり神でなければできないことであるわけです。そして今日も信じている私たちに実は現れてくださっておられる。だからその信仰が自分のうちにあるのかどうかということです。だから信仰っていうのは過去の話のことではないわけです。今現実にキリストは私に現れているのか否かということが重要なことであるわけです。 そして8節にはこの最後に、月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいましたとパウロは証しをしているわけです。使徒であることの一つの理由は何かっていうと、現れてくださったということがなければ使徒とは認められなかった。でもキリストはこのパウロにも現れてくださった。ダマスコ途上で彼は復活のキリストにお会いすることができ、そしてそのことのゆえに彼は使徒となることができたわけです。9節を見ると神の教会を迫害したと、この事実も彼は記しているわけです。彼はなんと教会の迫害者だった。使徒と呼ばれるに値しない、人間的に見るならばもう本当に使徒には値しない、全く敵対者だった。その迫害する者がなんと使徒と呼ばれる者になった。もう180度彼は変えられたわけです。私も真実を加えた頃にはよくそういう証がありました。かつては私は会社の金を盗んでました。でもその罪が許されました。自分は家族に暴力を振るってました。でもその罪をイエス様は十字架で許してくださいました。もう本当に変えられた人たちの証を何回も聞いたことがあるわけです。そしてパウロもかつては迫害者だった。しかし十節に、ところが神の恵みによって今私は今の私になりましたと彼は証をしているわけです。恵みによって今の私になった、自分は努力して自分を変えたというのではないわけです。そして彼は何か仕事をしたからこのように変わったというのではなくて、この神の恵みによってということがキーワードであるわけです。それは十字架によって罪が許され、そしてキリストの復活の命が自分のうちに与えられている。しかもこの神の恵みっていうのは十節の終わりを見ると、働いたのは私ではなく私と共にあった神の恵みと彼はそのように言ってるわけです。だから私たちに必要なのは何かっていうと、何か知識とか賜物とかそういうものではなくて、神の恵みが共にある、もうそれが最大の大きな力だということであるわけです。だから私たちも教会で奉仕をする、また証しをする、その原動力になっているのは実は神の恵みだということを知らなければならないわけです。だからもう端的に言うならば、恵まれた人しか神様に用いることはできない。この神の恵みがなければ私たちは奉仕に預かることはできない。いや、逆に言うならば、自分が一生懸命やったとしても恵まれていないと、それは神様の奉仕にはなってはいないっていうことであるわけです。それはその人の働きがなされただけであって、果たしてその人の働きを通して神の恵みが現れるのかどうか、それが重要なところであろうと思います。だから私たちは義務でやっているのではないっていうことです。この神の恵みなしに神様に仕えるっていうことはありえないことだ。だからまず自分自身が恵まれる、その恵みの原動力は何かっていうと、イエス様が十字架で自分の罪過ちを許してくださった、そして復活の命、イエス様が自分の心の中で生きておられるんだ、その信仰なくして言うなれば私たちは今 自分が生きてるっていうその価値がどこにあるだろうかということを思います。ですから私たちが必要とするのはまず自分自身が恵まれる必要がある。その恵みなくしてもう奉仕もまた自分が生きてるっていうことの意味もないのではないかと思います。ですから極端に言うならば自分のうちにこの神様の恵みが満たされているならばもう別に病気だっていい、そして自分の体が不自由だ、自分は何にもできないということであっても本当にその人がもうニコニコして生きているならばもうそれだけで慰め励ましになるということです。まあ私は本当に幸いなことにそういうことを体験したっていうか、そういう人を見てもう本当に嬉しくなるっていうことがあったわけです。困難の中に、そして病の中に、でもそれでも自分のようなものをイエス様は愛してくださり、そして十字架にかかって死んでくださいました。そして自分のような欠けだらけのもう土の器で失敗ばっかりするし、もう本当に恵みが漏れるようなものの心の中にイエス様が生きてくださっておられることを感謝しますと、そう証してくださると聞く私も本当に嬉しくなる、励まされる。だから人間っていうのは器だけの問題ではなくて、その人の心の中にキリストが生きておられる、それがどれほどの大きな励まし、また喜びになるのか、そしてまたいやそこに一緒にいるだけで、ああ自分も幸せだなということを感じさせられたことが何度かあるわけです。本当に自分もそのようになりたい、そのように生きたい、本当に何度思わされたことだろうかということを思います。ですから十節のところで神の恵みによって私は今の私になりました。パウロも恵みによって変えられた。私たちを変えてくださるのは神の恵みである。そして神の恵みによって自分は今も生きている。私たちはこのことを信じ、そしてまた恵みの中に生かしていただきたいと思います。